ご神君、信心の心得。信心は家内に不安の泣きが元なり。神様が一番求めたもうもの、それは家内に不安のないことであるが、円満というだけでなく、どのような場に臨んでも、どのような節に出会うとも、家族の信心の度合いは違っても、一にも神様、二にも神様、三にもと神様に向かう心が一心になるということである、なるということである。常日頃家族性を揃えた信心が必要である。おかげのもとともいただける御教えである。一にも神様、二にも神様、三にも神様と。一にも何とか、二にも何とか、三にも何とかと申しますね。師匠の生きられ方がまさしくこの一にも神様、二にも神様、三にも神様、もちろん四にも神様、五にも神様というような生き方であられたということですね。いつも朝お話をさせていただく前に、口を潤すというのでしょうか、唇を潤すというのでしょうか、お白湯を一口いただくのですけれども、今朝は何かそのお白湯の味がいつもと少し違って感じました。何かお白湯の味が違う思ったのですね、感じたのですね。そして改めて今朝新春記念の時にいただきますことが、神秘眼と言われますね。その美しいものを美しいものと見る目というのでしょうか、眼力と申したり、その味を味わうことができる。美味しいものを美味しいものとして味わうことができる。といったような、何と言いましょうかね。いわゆる、本物なら本物を見抜ける目というのでしょうか。そういうものが、やはり、あるようですね。徳切れということを申されるそうですが、徳は切れる。徳切れになると、例えば白が白に見えなくなる、白が黒に見えてくる、あるいはそして黒が黒ではなく黒が白に見えてくる。徳切れになると、そういう本物が本物として見えなくなる、ちぐはぐになってくるというのでしょうかね。ちぐはぐに見えてくるというものらしいですね。大切なのは、そのいわゆる真が義に見え、義が真に見えるというのでしょうかね。正しい判断ができなくなる。正しいものを正しいものとして見れなくなる。間違っているものを間違っていることとして見えなくなる。これが、ある意味恐ろしいことといえば恐ろしいことですね。その美しいものを美しいものとして感じることができる、あるいは美味しいものを美味しいものとして感じることができる。これが甘いものを甘いと感じず、甘いものを食べて辛いと思ったり、辛いものを食べて甘いと思うような、味覚が変になるというのでしょうかね。そうなっては困りものですね。いわゆるやっぱりその神秘眼という言葉にで代表されると思うのですが、正しいものが正しいものとして見れない、心で感じれないということが怖いですね。 それこそなかなか自分は自分というものがなかなか人間見えませんからね。例えば腹を立てているところが、その腹を立てている自分がわからない、気づかない、自分が間違っているということがわからないことがややもするとあるものですね。自分が間違っているのに気づかずに、わからずに、人を責めてばっかりいる。人が間違っているように思う。自分は正しいと思う。本当に自分は正しいのだろうか。それこそ今自分は声を荒立ててはいないだろうか。人を責めてばっかりはいないだろうか。とやはり自分自身を見つめる目というものも大切ですね。とにかく正しいものを正しいものとして見る、認識する、心に感じる、そういう何と言いましょうかね、感覚というのでしょうかね、をしっかり養っておかねばなりませんね。それはもちろん神様のお働きを正しく神様のお働きと見る目、その目が曇ってきますと、まあそのことが牙城の目、牙欲の目で見えてしまったりいたしますね。まあ具体的な例がちょっとどういうふうに言っていいのか分かりませんけれども、とにかく正しいもの、正しいものと感じる、見る、そういう目を養っておかねばならない。刀剣師という方がおられますね。その刀を、その刀がいわゆるいい刀か悪い刀かを見分けるというわけです。その漆のお椀というものがありますね。その漆のお椀が本物か偽物かを見分けるには、まあ叩いてみればわかるとも言われますね。それがよくプラスチックでできた、そのまるで漆塗りに、まあ似せたというのか、そういうものが確かにあります。見た目には全く漆のお椀だと。しかしその漆ではない、いわゆる漆のお椀ではない証拠に、プラスチックである証拠に叩いてみれば音でわかるというわけです。最近はよくフェイク画面と言ったり、フェイクの音であったりということが取り沙汰されていますね。ビデオなんかでも、まあ偽物のビデオであるわけです。画像でも絵でも、その合成した偽物の写真があったり、音でも最近はそうですね。よくその人の音声に似せた後で、まあ嘘のことを言うわけです。その偽物と本物の区別がはっきりつくような、まあ認識眼というものをしっかり身につけねばならないということなのですね。教えであったり、その教えが本当の正しい教えなのか、あるいはまやかしの教えというのでしょうかね。そういうものもありますからね。いわゆる本物と偽物を正しく見極める目や心を、耳を養っておかねばならないということなのです。いろいろその時計であったり、バッグであったり、有名な本物の時計、バッグがありますね。それに似せた、同じような、まあ似せたものが、偽物があります。そしてこれは格安ですと言ってその偽物を売りつける。革などもそうですね。見るからに本革だけども、長年使っていたら 本革だと思っていたものが10年経ったらそれが偽物のビニールでできた革であったといったような、その本革と偽物の革とがなかなか見分けがつかないことがあります。そこに本物と偽物を見分ける目を心を養っていかねばならないと師匠がよくおっしゃっておられましたことに、とにかく本物を見ておきなさいと。美しい絵なら絵でも、美しいものを美しいとして感じるためには、やっぱり本物に触れておくことだ。そしてその本物を見続けておくことだ。と教えてくださいましたね。その本物と偽物を見分ける目や心を、耳を、あるいは嗅覚にしても味覚にしてもやはり養わねばならない。特に教えなどもそうですね。ではどうしたら本物の教えか、これは偽物の教えかと見分けることができるか。やっぱり本物と偽物を見分けるためには本物を見続けていなければならない。私も小さい頃はインスタントラーメンばっかりでしたからね。周りに本当のラーメン屋さんというものは、お店はありませんし、その本当のラーメンというものを食べたことはありませんでしたから、まあ食べるラーメンといえばインスタントラーメンばかりでしたから。まあラーメンの味はあのインスタントラーメンが本物だと思っておりましたね。大きくなって、都会に出て本当のラーメンというものを食べさせていただいて、あ、これが本物の、まあ、ラーメンなのかとやっと分からされたようなものですけれども、そのやっぱり本物に触れ続ける、本当の教えにをいただき続けるということがやっぱり大切ですね。ですからやっぱり毎日毎日教えをいただく、それも本当の教えをいただき続ける。そこに私どもの中に本当の本物の感性というのでしょうか、本物と偽物を嗅ぎ分ける、見分ける、まあ心に感じる、これはなんか変だな、これはどうも本当ではないような感じがするなといったような、本物と偽物を見分ける目や心や耳というものが養われるのではないでしょうかね。本物を見分けるためにはやっぱり本当の教えを聞き続ける、本物を見続ける、本物を味わい続けるということが一番大切だと思いますね。とても神秘が、本物と偽物の区別がつくような、本物を本物と見分けのつくような目や心や耳やそれこそ口やを養っていかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。